1日10分宇宙時間をテーマに毎日お届けしております、宇宙話。今回は宇宙からの災害、みんな意識できてますか？そんなところにつながる遠くの星で発生した星の爆発、恒星フレアについてお話ししていきたいと思います。今回の研究は僕が第三著者として参加した研究で、論文として公開されて少し経った今、なんと日本天文学会の論文賞を受賞したということで、一体どんな研究が論文賞として評価されたのか、そのあたり研究内容と一緒にお話ししていこうと思っておりますので、ぜひ最後までお付き合いください。2024年1月27日始まりました、佐々木亮の宇宙話。このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに、天文学で博士号を取得した専門家の亮が毎日最新の宇宙トピックをお届けしております。本日でエピソードが1205話目を迎えております。まあ、基本的には1話完結でお話ししておりますので、気になるトピック、気になるタイトルからぜひ聞いていただけたら嬉しいです。毎日宇宙の話更新してるわけなんですけど、前回はもうニュースでも絶対に見かけたであろう JAXA の月面着陸機 SLIM、 これがこう着陸成功させた、しかもフルサクセスと呼ばれる、しっかりとミッションやりきったよねっていう、そういう評価を得た、そんな記者会見の内容とプレスリリースの資料をもとにお話しさせていただいております。まあ、他にもね、ブラックホールの話たくさんしてたりとか、1200話以上もあるので、なんかワード検索して気になったらめちゃめちゃ出ます。ぜひ宇宙の話少しでも興味あるなっていう方は、過去の回も深掘りしてみていただけたらいいんじゃないかなと思っておりますので、一緒に宇宙話楽しんでいただけたら嬉しいです。ということで、じゃあ今日はどんな話をするかっていうと、僕が第三著者として参加していた研究論文、こちらが論文賞を受賞したというようなところで、今回はちょっとそのお話をしていこうかなと思っております。どんな研究だったのか、で、どういう賞をもらったのか、そんなところまでお話ししていこうかなと思っております。でも今日の話は、最新の、まあ、太陽フレア、恒星フレアの研究、そして国内でどういう研究が今注目されているのか、そんなところまでこう幅広くカバーできる研究になっておりますので、ぜひね、楽しんでいっていただけたらと思います。今回紹介するのは、まあ、恒星フレアと呼ばれる現象ですね。恒星フレア。まあ、これに関しては、もう、言わずもがなというか、このポッドキャスト聞いてくださってる方たち、結構みんな知ってる内容かなと。恒星フレア、ピンとこなくても、太陽フレアって言われたら、ピンとくる人もいるんじゃないですかね。太陽フレアみたいに、星の表面で起こる爆発現象、これをフレアと呼んでいて、で、このフレアが他の星でも起きてるんですね。で、そのフレアを観測してあげたと。で、今回その観測したことによっていろんなことが分かって、で、最終的には僕たちが住んでるこの太陽系を支えている太陽、この太陽の表面でどれだけでかい爆発が起きて、それが一体どのぐらいの大きさまでスケールしうるのか、そんなところまで言及できる研究の一部だった。そんな感じなんですよね。で、なんか宇宙からの災害ってみんな頭の中で想像できてるかなっていうところからちょっとお話入っていきたいと思うんですけど、宇宙からの災害、もちろんもうね、2024年入ってすぐのタイミングで地震、震災があって、もう地震への意識っていうのがやっぱり今高まってるし、そもそも日本にこう住んでる状態って 地震と隣り合わせで、まあ、生きている、そんな状態なので、災害に対する意識って比較的こう高い状態がキープできていると思っているんですね。でもそれって、まあ、地震だったりとか、あとは台風だったりとか、まあ、そういったものに限定されてませんか？実は宇宙から発生しうる災害っていうのもあって、それがフレアによる災害です。巨大な太陽フレアっていうのが発生すると、爆発が太陽の表面で起きる。その爆発の影響によって、爆発の例えば衝撃で吹き飛ばされてきた太陽の物質とか、こういうのが地球にぶつかる、地球に直撃するような形になると、いろんな過程を経て最終的にはこう大規模な停電とかをね、発生させうると。とか人工衛星を破壊してしまうとか。でこれ、停電を引き起こすタイミングって、なんかこう一気にバンって電気が消えるっていうよりは、電線とかそういったものに太陽フレアのせいで異常な電流、過剰電流っていうのが流れて、それによって発電所が破壊されてしまうとか、発電所というか変電所が破壊されてしまって、それによって大規模な停電が発生するとか、あとは家庭用のこう電子機器、コンセントに異常な電流が流れて家庭の電子機器が壊れるとか、まあそういった災害につながっていくと。でこういう災害に対する対策していかないと、例えば過去最大級の太陽フレアが発生すると、アメリカをね中心にこれが被害が増す、ど真ん中で食らうと1日数兆円の被害が出るって言われてたりとか、まあそういうことを言われているぐらいで、実際に何百億円っていう規模の被害って過去にすでに出てるんですよ、太陽フレアによって。だからなかなかこう実感はみんな湧いてないんだけど、意識しなきゃいけない災害の一つとして考えなきゃいけない。でそんな中で、宇宙広いです、太陽以外の星もたくさんあります。で実はそういう星では太陽に似ている星で、なんとその過去最大級の太陽フレアの10倍以上大きい爆発、これスーパーフレアって呼ぶんですけど、そのスーパーフレアが発生していることがこれ明らかになってるんですね。つまりこれ以上でかい被害が起きる可能性があるかもしれないっていう言及がされると、そういうフレアの研究っていうのはかなり重要なんじゃないかっていう感じがしてきますよね。それで、まあ、そういうモチベーションがあって、太陽以外の星のフレアを研究するっていう研究チームが世界各国にあるんです。ちなみにそのうちの一つが僕が研究していた研究チームだったりして、こう僕らの場合は X 線を用いてそういった他の星のフレアっていうのを探してあげる。であとは目に見える光、可視光とかって呼ばれるもので、そういった巨大なフレアを探しに行くチームっていうのが例えば京都大学とかにあったりすると。で今回論文賞を受賞した研究っていうのは、その京都大学のチームと僕がいた中央大学のチームで共同で、とにかく僕、人類が持っている大げさに言うと人類が持っている目を総動員して一つのフレア探しに行こうよっていう、そういう壮大な研究計画が立ち上がったんですね。それで僕が X 線観測の方をサポートして、京都大学のチームが目で見える可視光っていう光をサポートするというような形で研究が進んでいきました。でその研究の鍵を握る観測装置の一つが、京都大学が運営する3メートル級の望遠鏡があるんですね。実際ちゃんと細かく言うと 3.8 メートルの火山天文台っていう、京都の火山天文台にある生命望遠鏡、これが2019年にこう稼働スタートして観測していきますと。でそれのファーストライト、クリズムの時に話しましたね、初めての観測 の時間を確保したのがこの僕たちのプロジェクトだったんですよ。でそれによってじゃあもう日本が誇る巨大な結構世界にもアピールできるような巨大な望遠鏡動き出しますと。でこれで観測この天体に対して観測時間これだけ確保しましたっていうのがあったのでじゃあ大規模にこれやっていこうとなって僕がその時に NASA にいたのかな NASA からちょうど帰ってきた時だったのかなっていうので NASA で所属していた観測チームと連携を取って日本のこういうめちゃめちゃすごい観測装置でこれだけの期間の観測が決まったから同じタイミングでこれだけの時間観測してみませんかっていうのを運用チームに持ちかけてでこれやるとこんな成果が得られてっていう説明をしてで時間を確保してもらうというような形で今回そのタイミングで観測の時間を宇宙からの観測手法国際宇宙ステーションに搭載されている望遠鏡を当時使ったのでそこを僕が担当してで京都大学のチームはその生命望遠鏡とかを使っていたとでプラスで中央大学地上にある望遠鏡も持っていたのでその中央大学の地上の望遠鏡を使ったりとかあとは日本中に展開されている望遠鏡群っていうのを使って一気に同じタイミングで同じ天体を見るそんなプロジェクトを一気にガンって動かしたんですよ。でこれによってなんとフレアっていうのは実は予測がめちゃめちゃ難しいと予測めちゃめちゃ難しくてそもそも予測できないものに対してモニターをしてあげた結果なんと12個のフレアを発見することができたんですね。12発のフレアをこれもう一応確率的には見つかるだろうっていうのはあったんだけどしっかりとそれらを確認できてでしかもそのうちの一つっていうのはこう太陽の最大規模の20倍ぐらいのエネルギーを持つフレアだったとそんなフレアを詳細に観測するために宇宙からの目も使って地上の目もたくさん使って一つの現象を確認することにできたとこれによって遠くで起きている星でのフレアっていうのを詳細に捉えることができてじゃあスーパーフレアがどういうものなのかっていう考察をたくさんできたのがこの研究の素晴らしいところだったんですね。で対象だった天体っていうのが獅子座の方向にある AD 星っていう星なんですよ。アシスタントディレクターではないただの英語の投資番号みたいなので AD レオって呼ばれる天体だったんですね。でこの星太陽にちょっと似てるんだけど太陽よりもちょっとだけ温度が低い星っていうふうに知られてます。で実はこのなんか地球での災害の話めちゃめちゃしたけど実はこの太陽よりちょっとぬるい星 M 型星って呼ばれる星たちの周りに生命の居住環境があるんじゃないかっていうそういう議論が今世界的に白熱してるんですよね。でじゃあその周りに生命がいるような環境ができてるかもしれないって注目されてるのに今回僕らが観測したみたいなこう太陽よりも20倍大きな爆発が発生しているような星の周りに生命いて大丈夫なの？本当に生命存在できるの？っていうそういう話にも発展してくるんですよね。だから爆発が起きた影響によってどんなことがこう生命環境に影響あるのかっていうところまで広がっていく研究としてこの研究注目されていたというようなまあざっくりというとそんな感じなんですよね。だから地球での災害対策っていうところにつながるような研究でもあるし地球外生命体がいそうな環境っていうのをカバーするっていう意味での意味合いもあるしっていうそんな感じだったと。で今回のこれこの研究を実施してどんなところが評価されたというかどんな賞をもらってどんな評価をされたのかっていうところで言うと今回受賞した論文賞っていうのが日本天文学会もう日本で一番でかい天文学のこう会で学会ですよ。でそれの 欧文、欧米の欧に文章の文で研究報告論文書、あ、つまりこれ日本天文学会がこうカバーしている論文雑誌っていうのがあるんですよね。その論文雑誌の中で、あのパスJって言うんですけど、パブリケーションズオブザアストロノミカルソサエティオブジャパンという論文、日本の国際学術誌があって、そこに投稿された中で、まあ未来への波及効果と、あの世間へのインパクトっていうところを鑑みて、賞の対象研究が選定された、そんな感じです。で、重要なのはこの生命望遠鏡っていうのが今もどんどんいろんな成果を出しているっていう、そういう現状。この論文って2020年に出て、観測されたのが2019年なんですよ。で、今2023年で、そこから生命の活躍っていうのが素晴らしい状況であると、それの一番最初の観測、これがこの僕たちがやった研究のメイントピックだったわけですね。で、それにプラスして、しかも初めての観測をうまく活かせたっていうところに加えて、国際連携もしっかりやって、で、それによってインパクトのある研究を出したと、この複合的な理由から今回はこれ論文賞をいただくことになったというので、まあ2020年にパブリッシュされた論文からもう2年半かとか経つので、あ、これもらえたんだ、すげえっていう本当に感動があったのと、もう普通にあのファーストオーサー、あの名前トップに載っている行方康介くんにもう LINE してやったねみたいな、おめでとうって言ったら、もうやっぱ謙虚なやつなんですよ。もうこのやっぱね、論文みんなでやったやつだし、もう協調者みんなの成果だよねみたいな、なんて素敵なこと言ってくれるんだみたいなっていうので、まあ今ポッドキャストで我が物顔で喋りましたけど、やっぱ彼の活躍っていうのがまさに輝いた論文なので、この論文賞一緒に取ったっていうところで、ポッドキャストでちゃんとゲストに呼んで、本人の口から今回のこの研究どんだけ面白いのか、もう時間が許すだけ語り尽くしてもらおうかなっていう。で、今国立天文台所属なんですよね。ちゃんともう天文学者ど真ん中やってるんで、ちょっとね、どんな話できるか非常に楽しみです。で、しかもこう今やってる研究とかにも絶対つながってるはずなので、そこまでどう発展してってるのか、この3年でどんな進化を経ているのか、そこまで深掘りできたら面白いかなと思っておりますので、皆さんぜひ楽しみにしておいてください。いや、いいですね。しかもそうだ、この間それのこの話で、あの行方くんに連絡したんですよ。ね、そうしたら、あ、国立天文台で宇宙話ゲスト出てたよねっていう話をされたと。こんな嬉しいことないですよね。あの天文学者の人たちとか国立天文台の方々にも聞いてもらってるっていうのは、かなり嬉しいところまで広がっていってるなっていう実感があるので、ちょっとこれからもね、いろんなゲストに出てもらいながら、あとは毎日毎日配信していきながら、しっかりと専門家の方まで波及していくことを願ってやっていきたいなと思っておりますので、引き続きよろしくお願いいたします。はい、ということで、そんな感じで本編は以上になりますね。喋りすぎた気がする。お腹もなんか腹筋を使い切りましたね。まあそんな感じで、論文賞ってやっぱ嬉しいですね。なんか発表の賞とかはもらったことあったりしたけど、論文賞ってやっぱ論文自体がめちゃめちゃこう労力のかかる仕事なんですよ。僕はその論文にするまでの作業っていうところがまあ苦戦していて、ぜひね、ポッドキャストの、そうだな、50話ぐらい。エピソード50とか、もうだから1200話前ぐらいですよね。聞いてもらうと、あの、その苦労がわかるんじゃないかなっていう。めちゃめちゃ愚痴ってるというか、めちゃめちゃ悲しそうな声で多分配信してます。っていうぐらい大変だったので、まあそういうのが、やっぱ時間を経ってからね、時間が経ってから、賞につながるんだなっていうのをなんか実感できたのは、 なんかすごくいい体験な気がしました。すごいなんかいいっすね、同期とこうやって作った研究がこういう形になるのはすごい嬉しいなと思いました。でそんな感じで本人に連絡して、でちょっと近いうちご飯でも行こっかみたいな言って、そこから発展してですね、もう僕以外でみんな今天文学者やってる、日本中いろんなところにいた、なんか東大とか阪大とかそんなところにいた同期とかと、まあご飯行こうよっていう話になって、近いうち行ってくる予定なので、天文学者飯ね、どんなところに発展するか。しかも彼らはこう今話題のスリムと一緒に打ち上がった X 線天文衛星クリズムのメンバーだったりするのでね、ちゃんと偉いですよ。ファーストライトの話の前になんか教えてくれんじゃねえかなと思ったけど、やっぱり口を終わらないの、さすが彼らプロなので、まあそういうなんかズルをしようと思ってるわけではなくて、単純にどんな感じなのみたいな、学者さん大変っすかみたいな話をしながらね、わちゃわちゃやっていきたいと思います。そんな話もまた振り返ってお話できたらいいかなと思ってるんで、ぜひ楽しみにしておいてください。ということで今回の本題は以上にしていきたいと思います。今回の話も面白いなと思ったら、お手元のポッドキャストアプリでフォローボタンの近くにある星マーク、こちらでレビューいただけたら嬉しいです。番組の感想や宇宙に関する質問についてはツイッターのハッシュタグ宇宙話、または Spotify の Q&A コーナーだったり Apple Podcast のレビュー概要欄のお便りフォームからじゃんじゃんお寄せください。それではまた明日お会いしましょう。良い週末をお過ごしください。さようなら。